元友のバイクライフ。はい、こんばんは、元友です。9月の4日金曜日午後7時を回りました。この番組はバイクの好きな人やバイクに興味がある人で作るコミュニケーション番組です。リスナーさんとワイワイと楽しく話し合って作っていく番組です。テーマは楽しく安全にバイクライフ。今回もよろしくお願いいたします。まずですね、前回の放送でですね、新企画平城遷都1300年祭に向けてですね、奈良に観光に来たライダーさんたちですね、ツーリング来られてですね、奈良の思い出をですね、作ってね、帰ってもらうということで、奈良のいいね、ツーリングスポットをですね、皆さんに、情報、いただ、リスナーさんからですね、お便りをいただいて紹介していくというコーナーを前回作りましたけども、いろいろね、お便りいらもらってます。で、そこでですね、今回はですね、少しですね、こちらの方で調べました、奈良人さんが調べていただきました、田原の方ですね、奈良のちょうど、北東部の方に入るんですけども、そちらの方のちょっとね、スポットですね、いいところをちょっと紹介したいと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、奈良純です。はい、暑い日が続いておりましたけども、お体大丈夫でしょうか。またバイクの調子はいかがでしょうか。今日はですね、田原を中心にドライブスポットをご紹介していきたいと思うんですけども、たけるさんははいはい、よくこの辺りを走られるということで、
はい
はい、どういう道順がおすすめなんでしょうか。
私がねよく行くって言ったあれなんですけど、県道、80号になるんですかね、
はい、
大学のとこから教育大のとこから、病院のサイド抜けて白鴻寺のサイドですね、抜けてそのまま坂登っていきまして、はい、で、布目ダムを経由してですね、野牛を経由してこっちに帰ってくるとかね、はい、
なるほどね、
はい、
で少ししか街並みから離れてないんですけども、すごくこう茶畑が広がっていたり、はい、ね、自然の美しいところですよね。
そうですね、信号も比較的少なくてそのままスーッと走れますのでね、はい、お気に入りのコースになってますね。
結構アップダウンのきついところですよね。
そうですね、一番最初布目ダムまでの道のりは比較的すごくきついですね。
途中トンネルがあって、はい、ヒヤッとしてね、
そうですそうです、
快適なツーリングスポットと思いますけどね、
はい、そうですね、はい、
はい、この田原の里なんですけども、まず私が注目したのは2007年カンヌ国際映画祭でグランプリを取ったもがりの森の舞台になったところなんですけどもね、茶畑が大変美しいところなんですけども、どうですか、この辺りは行かれたことありますか、たけるさん。
はい、ツーリングで横目にしながらですね、あちこちあの辺の道ってほとんど林道とかもうほとんど走ってると思うんで、
林道が、
はい、
はい、
林道って言いますか、ちょっと細い道ですね、はい、田原からあれは福住の方に抜ける道とかね、ちょっと細いですけど抜けてみたりと か、はい、
でこのカヌ映画祭のことで話題となったところなんですけども、ギャラリー兼家具工房があるんですけどもね、ここの方がロケ隊の食事をなんか2ヶ月間にわたって作っていたそうなんですよ。
ほ
ー、うん、奈良市の明賀町というところなんですけどもね、でこの喫茶店に見立てて撮影もされたっていうところなので、このギャラリー見学されるのもいいかなと思うんですよ。はい、水田と茶畑が広がる緑豊かな田原地区、この街を元気にしたいという思いもね集まってロケをバックアップしていたということなんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、グループホームホトトギスっていうのが出てくるんですよ、映画にね、
はい、
でこのホトトギスを、ホトトギスとして使った建物なんかも残っているそうですよ。まだね、実は私も映画見たことないんですけども、
私もまだ見てない。
そうですよね、はい、ぜひ、ね、奈良の人なら一度は見てみたいですよね。でこの辺りは事前に申し込んでおけばいろんな工房とかお店はもちろんなんですけども、 見学できるところがいくつかあるんですよね、元友さん。
そうですね、いろんなところがあると思うんですけども、私の知ってるですね、家具の職人さんで藤本さんという、
はい、
椅子とかを作るね、家具の方がいらっしゃるんですけども、まあ、そこもですね、いろんな形のですね椅子がねありまして、向こう行ってもらったらですね見せていただけると思いますので、
はい、
またあの皆さんもし足がありましたらそちらの方にね、行ってもらったらいいかなと思うんですけども、ちょうどあの俵の信号のあるんですけども、その横の方に路地を入ってもらったところにその工房がありますので。
あ、そうなんですか、はい、どんな家具を作っていらっしゃるんですか、ね、
その方は椅子を専門なんですよ。木材で木工ですね、はい、木工で椅子をですね、いろんな椅子ありました。中にはですねその近くに行きますと、うん、家具屋さん、
はい、
まあ、そういうところもありますので、あの周辺ずっとそういうねいろんなこう作家さんたちの集まってる場所ですので。
そうですよね、はい、何かあの理髪用のハサミを研磨するプロがいらっしゃるそうで。
研ぎ師さんですか。
はい、かなり有名な方なんですって。ネアさんっていう方なんですけども、
はい、
あとですねお子様と楽しめるところとしては俵ブルーベリー園。
あ、ブルーベリー園があるんですか。
はい、積み放題食べ放題。
はい、すごいですね、
は
い、
でお持ち帰りはまた別にあるんですけどもね。
はい、な口の中が紫色になってしまいますよね。
すごいですよね、服とかもね、
口がね、はい、
でツーリングの合間にこうブルーベリーを頬張るっていうのも楽しいんじゃないでしょうかね。
はい、
あとですね椎茸園もあります。
はい、
はい、原木栽培している椎茸園。
はい、
今ちょうどね夏の椎茸はやってないっていうことだったんですけども、だいたい10月11月頃椎茸を自分で摘み取って、あとお味噌汁とご飯と出してくれるので椎茸を焼いて食べるって、
はい、あ、そこでも
そうなんです
よ。いただけるんですか。
はい、
美味しいですね、
うん、こういったねちょっと食事もね楽しみの一つですよね、
はい、そうですね、ちょっとツーリング行ってちょっと小腹空いた時ですね、はい、そういいですね。
で、あと私が立ち寄った店で美味しいお肉の、
はい、
何でしたっけ、スペアリブ、
はいはい
はい、スペアリブのお店もありましたよ。
そこはどんなお店ですか。
こちらはですね、ウッドデッキとか、
はい、
あの木の感じのお店だったんですけどもね、
はい、
大きな釜があって、
はい、
手作りの釜なんですって、
はい、
でこれでお肉を焼いてくれるということで、
はい
はい、大変いい匂いが漂っていましたので、今度
そうです、ね、
ぜひ皆さんと行きませんか。
はい、行きましょうか。ツーリングね、行った時に行きましょう。
はい、そして、この辺りを過ぎますと、さっきタケルさんがおっしゃっていたダムがありますよね、
はいはい、
布目ダム、
はい、
実はダムカード前回ちらっとご紹介したんですけども、はいはい、実物持ってまいりました、
は
い、どうですか。
おお、いや実はね、
はい、
私高山ダムに
行きましたか
先日、まあ、日曜日だったんで事務所が閉まってたんですけども
、
はい、行ってですね、
はい、
あ、おなるほどと思いながら、あるんかなと思いながら、ね、思っとったところなんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
ね、ダムカード元友さん、
はい、
いかがですか。こんなもの
いいですね。いろんな、ね、大きさもあるし、ダムによっては形も違いますしね、
うん、
水のこう流れてる風景も綺麗に写真で写ってますし、すごいですね。
そうですね、このダムカードはさっきも言ってたように事務所に行かないともらえないんですよ、うん、で事務所をね場所によっては土日が閉まってるところもありますので、ぜひ集めたい方は事前にチェックしてから行かれた方がいいですよね。
そうですね、
はい、はい、ぜひこれで、ね、ツーリングしてるといろんなダムに出会うと思うので、はい、ダムマニアならずとも集めたいなと思いました。なおですね、この布目ダムは片側が二輪車通行禁止なんですよね。
そうですね、地図でいうと東側がダメだったと思うんですが、
そうちょうどね、はい、事務所がある方の道が二輪車通行禁止なんですよ、
はい、
ちょっと事故が多かったということで、うん、でもね反対側は通れますので、対岸から園庭を歩いてくれば二輪でもダムカードいただくことができるっておっしゃってましたよ。ぜひ試してみてください。で、この辺りドライブしていると、柳生の里 柳生の里も近いところですよね。ここには柳生十兵衛の関係する建物とか円城寺とか、
はい、
一等石とかいろいろあるんですけどもね、
はい、
一等石っていうと大きな石なんですけども約7メートル四方もあります。これを柳生石秀斎宗義が天狗だと思って切り切ったんですけども、
はい、
天狗は消えてて大きな石が2つに割れたっていう伝説が残ってるんですね、
はい、
でこの一等石見に行かれたということなんですけども、たけるさんどうでしたか？
そうですね、今ね説明にあったように幅が7メー
ター
の大きな石なんですけども、
うん、
真ん中がちょうど10センチ強ぐらいですかね、
うんうん、
そうですね、それぐらいがパカッとそれだけ空いてるんですよ。
うん、
普通ね、あの石が割れるって言いますと上がパカッと割れるイメージありますけど、
うんうんうん、
その横に引っ張られて10センチ離れたみたいな
平行移動してるんですね。
そうなんですよ。
それが不思議ですよね。
はい、だからなんかどっかから落ちてきたにしてもそんなうまいこと離れるのかなっていうのもありますし、切ったんですね確かね。
ねえ、
はい、
元友さんも一緒に行かれたんですか？
はい、今年の春にですね、タケルさんとですね2人で柳生の方にちょっとツーリングに行ったんですよ。で初めはですね、入っていく場所がなかなかね分からずにですね、ちょっと道から離れてるんですよ。よく看板見てくださいね、うん、小さい看板なんで、はい、見逃してしまいますと行き過ぎてしまいますんで、でちょっと山の方に入ります。ただですね、ちょっと朝とかねなりますとね、朝梅雨でね、うん、葉っぱがですね落ちてまして、
はい、
タイヤがずっとこうね滑っていくんですよ。ですから初心者の方はちょっと気をつけてもらわない と、 ちょっと坂道あの上りも下りもきついですから、
そうですね、
気をつけて行ってもらって、で上の方着きますとあの、はい、鳥居がありますので、そこにバイクを止めとかないと、それ以上鳥居さん入ったらねやっぱしね神さんですから、うん、そこに手前でバイクを止めてもらって歩いてちょっと行くんですけども、はい、そうするとね、そう先ほどの一等石の石秀斎さんのね、やつが見えてきますので、なんかね神秘的なね、光がですね、木の間から入ってきまして、その石をピカーッとね光らしてですね、あーこれはすごいなー、来てよかったなーっていうですね感動しましたね。
あ、そうですか、
はい、
なんかね関西無双の剣客と言われた宗義は雨の日も風の夜も不屈不屈と我を忘れて鍛錬したそうなんですよ。でその頃村人は夜な夜なあの物音をね、何かわからないけど物音を聞いたんですって。でこれが、宗義が天狗と試合している音だったということなんですよ。で天狗を切りつけたと思ってたんですけども、刀はその場に横たわっていた石を見事に真っ二つに割っていたという一等石。ぜひねこちらのバイクですとね近くまで行くことができますよね確か、
はい、そうですね、
うん、そしてあと有名なお寺が円城寺。これはねあの庭園の方でしたら無料で入ることができますので、ぜひ立ち寄っていただきたいと思います。お寺に興味のある方もねバイク乗ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、浄土式庭園の名称の指定を受けている円城寺。あの柳生街道ってよく聞きますよね。この柳生街道沿いにあるお寺なんですけども、運慶の作品としては最も初期に属する大日如来像を所有するお寺として知られています。池を中心とした浄土式庭園、こちらもあのツーリングの疲れを取るには大変うってつけの森の中のお寺という感じです。
奈良順さん、
はい、
あとですね、野球街道というところにですね、
369
号線なんですけども、
はい、
僕もよくね、オートバイでその辺を飛ばしてるんですけども、大野球からですね、野球街道の間なんですけども、
はい、
ちょうどこの秋からですね、この季節ですね、コスモスがですね、虹畑いっぱいにですね咲いてるんですよ。ちょっとこうバイク止めてですね、コスモスを見てね、コスモス畑をですね、
はい、
見るのもいいかなと思うんですけども、
そうですね、
はい
はい、
まあ、そこも一つのスポットと思います。
どれぐらい咲いてるんですか？
どれぐらいですかね、もう道畑一面ですから、
うん、
結構何 ヘクタールぐらいあるんじゃないですか。
ああそうですか、うん、じゃあ結構こう立ち止まって見てる方もいらっしゃる。
中に入っていって、コスモスの中でね写真撮ってる方もいらっしゃいますので、
あの辺はね周りの風景もいいですから、はい、ね、コスモスも大変綺麗に咲くんじゃないですか。
そうですね、前回ね、うん、あの秋に行った時は、大阪からですねご夫婦で、バイクでですね、1台ずつ乗ってですね、ツーリング来てる方がですね、わー綺麗なとこやねって言って写真撮ってね、帰ってきてありましたので。
あ、そうなんですか。
いいスポットだと思いますよ。
やっぱりあの辺りはのどかな風景が特徴と言えるかもしれませんよね。
そうですね、
バイクだったら気に入ったところでスッと止まってね、写真なんかも撮れるかもしれませんね。
まあ、自分のバイクとコスモスとねうまくマッチングして撮れたらね、一つの思い出になるかもしれませんよね。
そうですね。そして私がもう一つ家族連れでおすすめなところなんですけどもね、はい、鍋倉系っていうところなんですよ。
はい、
はい、この鍋倉系はあの命名牧場って言ってね、
はい、
羊さんがたくさんいるんですよ。
はいはい、
うん、だからね子供さんもよくねこう後ろに子供さん乗せてツーリングしてるお父さんもいますけども、はい、子供さんも楽しめるスポット、はい、鍋倉系いかがでしょうか。
鍋倉系ですか。
はい、
確かなんか UFO が来たという話も聞いたことあるんですけども
そうなんですか。
何かのあの岩がですねすごくて、そこまであの山のところまで岩が来るのがおかしいと、あるのがおかしいってこと、これ UFO がやった、宇宙人がやったに違うかって、なんかそういう話聞いたことありません。
あどうですかタケルさん。
僕はそれは聞いたことないですね。
結構あの星が綺麗なところですよね。
そうでしょうね。
大学 の, あのそういう星を見るクラブの方があそこでよく星を見てると思うんですけども、はい、
そうなんですよ。あの甲の山って言ってね、神様の神に野原の野に山って書いて甲の山って読むんですけども、ここはあの近畿でも有数の星が綺麗に見えるところ。またね、あの綺麗に見えるところはいっぱいあると思うんですけども、交通の便がいいっていうので有名なんですよ。あの名阪国道の甲の山インター、ここから降りて5分ぐらいで、ね、着きます。でちゃんとあの駐車場も開放してくれてますのでね、あの夜行ってもあの道に迷うっていうことは絶対ないですね。で誰かが絶対来てくれてて、星を見るにちょうどいいところかもしれませんね。
そうですね。
あの鍋倉系っていうのがあの川なんですけども、水は見えないんですよ。大きな岩ばっかりがゴロゴロゴロゴロ川に沿って連なってるんですけどもね、うん、のこの岩の下の方に水が流れてるそうなんですけどもね、だから大きな岩の川みたいな感じで想像していただけるといいと思うんですけども、この鍋倉系の川の岩がちょうど天の川で、あと夏の大三角形に見立てた3つの星がね、大きな岩が山のところに点在しているので、これは天の川を見立てたもので、人間がとても作れるものじゃないっていうのでね、さっきの UFO の説なんかも出てきたのかもしれませんよね。うん、周辺がね花崗岩であるのに対して、火成岩の一種であります角門半霊岩っていうのが川のような状態で密集しているんですよ。他の土壌はね風化したんですけども、硬い岩だけが残って珍しい現象ということで、鍋倉系こちらもぜひ。ここねあのちゃんと階段がついてて、あの登山に慣れてない方でもねハイキング程度に登れるようになってるんですよ。でその途中に命名牧場って言ってね、さっき言ってました羊さんがたくさんいてまして、餌をあげることができるんです。羊さんにあげる餌何が売ってると思いますか。
葉っぱ。
葉っぱはね自由にお取りください。そこら辺にいっぱいありますので、ね、
あの鹿せんべいみたいなものが売ってるんですか。
そうなんですよ。その名も羊せんべい羊せんべいが売っててね、それもあげることできるそうです。でもね私の子供もそうだったんですけども、おせんべいよりね本当さっき言ってたあの草 うん、青い草の方がね、はいはい、大変美味しそうに食べてますので、うん、草をちょっと集めてね、揚げてみるのもいいかもしれませんね、うん、はい。でこの河野山の山頂まで頑張って歩きますと、はい、パノラマが広がってます。360度の大和高原の景色も楽しめます、はい、ここはねバイクなどは入れないんですけどもね、うん、ちょっと歩いてみるのもいいかもしれませんね。
そうですね。
元友さんはこの他におすすめのスポットをご存知ですか？
はい、自分はですねよくですねこの付近をですね、はい、まあ、ツーリングまた一人でですね、まあ、走ってるんですけども、先ほどの布メダルからですねずっとこう、東の方に向かってですね走りますと85号線をね走っていきますと、月ヶ瀬の梅林とかね、はい、ありますね。月ヶ瀬ダムですね、あの辺まで行きますし、途中そこからですね、西名阪国道ですね、下ってきますと河野山口からずっとね、よく皆さんが集まっているハリテラスの方、道の駅、
はい、
ハリテラスですね、
はい、
そこにですね、行くこともできますよね、
はい、
結構あの辺っていうのはいろんな、アップダウンもありますし、うん、まあ、こういういろんな、ね、施設もありますので、うんうん、見に行くのもねいいと思います。途中あの奈良県で、サーキットもありますからね。
サーキット、
はい、オートバイ車のサーキットがあるんですよ。よくあのレースの、ね、大会とかも使っているサーキットがあるんですけども、名阪国道の、
うん、
小倉インターを終えてもらいますと、はい、そういうサーキットもありますので、特にあのバイクの、ね、好きな方はそういうの見るのも好きだと思いますので、ぜひちょっとちらっと見に行かれてもいいかなと。
突然行って見学することも
はいできますが、うん、入場料ですね、はいると思います。
あ、そうなんですか、はい、
よくあの全日本のモトクロスの大会とかも、うん、そこでやってますので、
じゃあかなり有名なとこですね。
そうですね、奈良県ではそこがよくサーキットでレースでよく使ってますので、
あの車も
やってます。
あ
ー、はい、カートもやってます。はい、
なんかうちの兄が車にあのガムテープいっぱい貼って、
はい、
毎週どっか行ってましたけども、はい、そこでしょうかね。
そこかもしれませんね。よくあのウインカーとかライトがね、割れたらダメですので、
そうそうそう、
テープを貼ってですね、
なんか中の運転席とか覗いたらえらいことになってましたけど。
あのもうシートがなかったですか？
あのシートはあったんですけど、なんかシートも変わってたし、
はい、
あのシートベルト、
はい、
見慣れないシートベルトが、
はい、固定式の
なんですかねあれは。
ね
え、ねえ、
はい、あの狭い椅子でね。
そうそうそうそう。あ、そっか、そこに行ってたんですね。
そうですね、こそっとそういう、ね、ところもありますし、ハリ駅のですね、ハリテラスの方ではね、なんかいちご狩りもね、
やってる。いちご狩りで、
ね、やってますよね。
はい、
うん、あの近くいろんな神社もありますし、ね、あると思いますので、まだ皆さんもね、なんかハリテラスは関西のバイカーの聖地とかもよく聞くんですけども、もういつ もね、うん、週末になりますとバイカーさんたちが集まって、
ええ、
いろんなバイクありますんでね、
うん、
うん、気軽に皆さんこう声をかけてくださりますんで、
あ、はい、ね、奈良にそういう聖地があるなんていいですね。
関西の聖地と言われるんです ね、はい、
あのハリテラスでお腹が空いたらどうしましょう？
そうですね、まあ、ハリテラスの中にもいろいろね
いっぱいありますよね、
はい、
うん、
最近いろんなお店もできてますので、
ええ、
はい、
なんか安いところご存知だそうで、
あるんですけども、
ええ、
ね、ここではお名前は言っていいんですかね、
言えないんで ね、
あの300円持っていくと、
ええ、はい、
コロッケ定食が食べられるという
300円でコロッケ定食、
はい、ご飯とお味噌汁とね、コロッケが2つずついきまして、
うん、
300円でいけるところもあるんですけども、
それはぜひね、
はい、
あのブログの方で教えていただきたいと思います。
あの元友の和の方のブログで出てると思いますので、
はい、そうですか、
はい、まだチェックしてもらったらね、
はい、
はいはい、というわけでですね、今回はですね、奈良県の北東部の方ですね、田原の方とかですね、布目田部の方ですね、紹介しましたが、次回はですね、10月の2日の日ですね、次回は南東部、ちょうどですね、宇田とか桜井とか飛鳥とか、まあ、そういうところもねたくさん見るスポットもあると思うんで、また悪いで、またすいませんけどもね、リスナーの方ですね、あのどんどんあのいいスポットがありましたらお便りね欲しいんですけども、
はい、お便りリクエストの宛先は郵便番号 630-8334 奈良市西の新野町43番地奈良オリエント館内、ファックスは 074220-7840、 E メールは 784@nara.fm、 784@nara.fm まで、元友のバイクライフ宛てにお願いいたします。
来月は10月の2日金曜日、また皆さんとこの、ね、番組でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。